おはようございます。一言お祈りをします。天のお父様、ありがとうございます。今日も私たちは目に見ることはできませんが、この天地万物を作り、そして私たちを作り、私たちの人生とこの世界を導いてくださる神様を礼拝し、また神様のお言葉である聖書の言葉を今日聞くことができることをありがとうございます。どうぞ今日開かれた聖書の箇所を通して、私たちにあなたご自身を教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は礼拝の後で婚約式が行われます。婚約式は神様の特別な恵みと導きの中で、将来結婚する日を覚えて行う準備の約束の時です。お二人は神様と出席をされている皆さんの前で婚約を神様の御心と信じて、そして定められた日に結婚することを約束すること、そして聖書の教えに従って神様と人との前で清く交際を保つことを、後ほどその誓約の時がありますが、今日は婚約式に合わせて結婚に向けてこれから具体的な準備をしていくお二人のために、またお二人とともにですね、私たちもこのペテロ第一の手紙を通して四つの愛ということをちょっと考えてみたいと思います。このペテロ第一の手紙というのは新約聖書の中でも最後の方に書かれた手紙です。いつ頃かというと紀元100年少し前ぐらいですね。今からもう2000年近く前に書かれた書物です。当時このキリスト教会は当時を世界を支配していたローマ帝国から迫害を受けていました。教会やクリスチャンたちはこのイエス・キリストを信じる信仰の上にさまざまな不都合の中に生かされていたわけです。でそのような中でこの悩み苦しんでいるこのクリスチャンたちに対して、このイエス様の一番弟子だったペテロという人が神様の言葉を取り継ぎました。そして神様にある希望と励ましのメッセージを伝えたのがこのペテロ第一の手紙です。万物の終わりが近づきましたという言葉からこの4章の7節は始まりました。それはこの世界は、聖書はこの世界は全く偶然に始まって、いつまでもいつまでも終わらない、なんかこう螺旋を描いているようなものではなくて、この世界を始められた神がおられて、そしてこの世界にピリオドを打たれる神がいらっしゃる。救い主イエス・キリストという方が再び来られるときに、この矛盾に満ちた、問題に満ちたこの世界が滅ぼされて、そして新しい天と新しい地がやってくる。それを聖書では万物の終わりっていう表現を使ってるんですけども、その時が来る、その時が迫っている、それに向かって備えをしなさいとこの聖書の言葉は語っています。で今日ここから、ものすごいこじつけなんですけど、どこにも愛なんて、愛っていう言葉は1回しか出てこないんですが、2回しか出てこないんですが、思いっきりこじつけしまして、愛し互いに何とか愛なさいって書いてあるので、じゃあこれは全部ラブの愛にしちゃおうということですね。4つの愛を、こじつけで作りました。1つは祈り愛という愛です。2つ目はかばい愛という愛です。3つ目はもてなし愛という愛です。4つ目は使い愛という愛です。この4つをここから一緒に考えてみたいと思っています。一つ目、祈り愛ということです。四章の七節、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいと、スタートします。このイエス様の弟子であるペテロは、まず一番初めに、祈り合いなさい、祈るという愛を身につけなさいと言いました。例えば親はですね、子供が病気の時に あるいは子供が受験をするときに、ついこの間我が家でも経験しましたが、子供が就職するときにですね、一生懸命祈るものですよね。特に子供が具合悪かったり、いろんなことがあったら、子供のために一生懸命祈るものです。で、その祈りを、まあ、特にこれから婚約するお二人は、互いのために祈るということを身につけなさいということだと思うんです。祈り合い、心を整え身を慎みなさい、祈りのために心を整え身を慎みなさいという言葉はここにあるんですが、この心を整え身を慎みなさいというのは、もともとの意味は、正気に帰って心を落ち着きな、正気に帰って心を落ち着けなさいという意味があるんです。正気に帰って心を落ち着けなさいという意味があるんですね。いよいよこれから、結婚式あるいは結婚後の新しい生活に向かって、さまざまな準備が、進んでいきます。まあ、恋人時代はある意味でお互いに思い思われですね、非常にこう気持ちのいい状況だけで進んでいくことができるでしょう。熱い気持ちだけで進むことができるでしょう。しかしこれから結婚式や結婚後の新しい生活を具体的に準備していくという中で、特に今日婚約をされるお二人は、それぞれ仕事をお仕事を持ちながら、忙しいお仕事の中でもうその準備もしていかなきゃならないという中に置かれるわけですね。でそれこそこれから、結婚式に至るまで、気が狂いそうな忙しさとですね、そして気が落ち着かないような中で準備を続けていかなければならない。自分も経験がありますが、この結婚式やいろんなことについていくら綿密な準備をしても予想外のことがたくさん起こってくる、ね、計画通りになかなか進まない。まあ、しかしそれはある意味で結婚してからの生活っていうのも、自分たちが結婚する前に描いた通りに、青写真の通りにこの結婚生活が進むわけがないわけで、その意味では結婚をするということのまでの間に、まあ、いろんな予想外のことが起こってきたり、計画通りに進まなくて、まあ、それを修正したり、変えていかなければならないっていう、それは悪いことでは決してないですね。私あんまり結婚の話するときに理想論ばっかり言わないタイプの人なんで、現実的なことばっかり言いますのであれですけど、でもそれは決して悪いことではない。世界的に持たれているベテル結婚講座という、このキリスト教会で非常に有名な結婚の講座があります。10回のコースがあるんですが、そのコースの中で一番初めに教えられることはですね、結婚というのは調整能力だ、夫婦の関係で大切なことは調整能力だっていう話だ。まあ、それぞれ違うものを持っているものが一緒に生活していくために、大切なことは調整能力だ。でまさしく結婚するまでにこう自分たちでいろんなこう結婚式の準備、いろんなことをこう計画をしていっても、なかなかそれがこううまくいかない中で、それをこう変えていかなきゃいけない。時には自分たちの予想を超えた、自分たちの力を超えてしまったようなことに直面することもあるかもしれません。その時に教会に集い、そしてこの聖書を通して生きる誠の神様を知るものができることは何か、それは祈り合うことなんですね。二人が心を合わせて神様の前に一緒に祈ることができるということです。共に心を合わせて祈ることができる。私たちは神様の前に出て祈るときに、自分たちの具体的なさまざまなことを神様にの御手に委ねることができます。私たちが知っていることは、まあ、ごく一部です。しかし神様は私たちを作ってこの世界を支配しておられる方ですから、どんなことでも知っていらっしゃる方ですから、その方に私たちは自分たちの重荷や不安や問題を委ねることができる。 その時私たちはまさしく、こういろんな準備とかですね、いろんなことでこうパニックになっている中からまさしく正気に帰って、そして心を落ち着かせて二人の心の中にのりしろができるんですね。最近なんかちょっとこののりしろって言葉が私好きになった。心ののりしろができる、つまり心にゆとりができる、余裕ができる。余裕ができると私たちは冷静になってものを考えられるわけですね。聖書はですから、まず祈り合いなさい、まず神様の前に心を合わせて祈りなさい。旧約聖書の詩編の4編の1節というところにこういう言葉があります。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてくださいという言葉がある。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいましたという言葉があるんです。ゆとり、ぜひこの婚約時代からそのようにお二人が心を合わせて祈るという習慣を身につけてください。それはやがて結婚して夫婦として長い生活をしていくときに夫婦の生活を支える大きな大きな基盤になります。自分たちの家庭に起こってくるさまざまなことを自分たち二人だけの判断や力で解決しなければならないんじゃないんだ。私たちの家庭には私たちのことを本当によくしてよく知っていてくださる、私たちの弱さも強さも全部分かっていてくださる神様がついていてくれる。で、そのお方に私たちは委ねることができるということを、ぜひ、今日婚約するお二人は、今から共に祈るということを通してこの祈り合う、祈り合いということを身につけていただきたいと思います。二つ目はかばい合いです。八節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからですとあります。かばい合うということです。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。じゃあ愛し合うってどういうことなのっていうと、ここに書いたんですね。愛は多くの罪を負うからです。どういうことかっていうと、愛は相手の失敗や弱さや愚かさや未熟さやダメさをかばうってことです。かばい合うということです。まあ今も原発の問題が収束しない中にあります。残念ながらこの原発の問題を見ていく中で感じることは、いろんな責任についていた人たちがこの自分の責任を押し付け合っている姿を私たちはテレビを通して見て残念ながらがっかりする。肝心な本当の意味での安全性ということがいまだに話し合いをされないで、誰が責任を持たなかったのかとか、誰が悪かったのかとか、俺はそれは知らなかったとか聞かされてなかったとかっていうことのやり取りをずっとやってますよね。しかし聖書は、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです、かばい合えと書いたんです。特に、これから婚約するお二人夫婦を目指して準備していくときに大切なことは、かばい合うということです。恋人時代から婚約をして本格的に結婚の準備を始めていくときに、人間関係がだんだんだんだん変化をしていきます。恋人時代には気がつかなかったいろんなことがお互いに気がつくようになってくると思います。生活の仕方や、あるいは考え方や感じ方や癖や、ましてこれは結婚して一緒に住み始めれば住み始めるほど、よく言われますけども、この恋人時代は、アバタもイクボだったけども、 結婚するとえくぼもアバターに見えるとよく言われるわけですけども、でまさしくそういうふうにこういろんな違いが見えてきて、こう自分のこう勘に触ったりですね、気に触ったりとかですね、そういうことがこういろいろ起こってくると思うんです。でその時に大切なことを聖書は、愛は多くの罪を負うんだ、かばうんだと言うんです。新約聖書ローマ人の手紙6章8節というところで、この聖書はイエス・キリストの十字架についてこう言います。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと言います。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。教会のシンボルは十字架です。あ、ここにもついてます。教会の屋根にも十字架があります。なんでキリスト教会は十字架を掲げているんでしょうか。十字架っていうのは、まあ、特に日本ではこの、ね、十字架のネックレスをクリスチャンじゃなくてもたくさんの人がつけてますよね。なんかこう清らかでかっこいい、ね、なんかそれをつけてるとこうなんかこう清々しく見えます。でも本当の十字架は何だったかっていうと、十字架は死刑の道具ですよ。ローマ帝国が何百年か続いた中で、ほんの数十年しか採用されなかった死刑の道具ですよ。なぜ数十年しか採用されなかったかっていうと、それは、まあ、世界の、なんて言いますか、いわゆる、死刑の歴史の中で一番残酷な刑だったからですよ。十字架につけられたものは、一週間近く、この晒し者になって、そして、死んでいく。釘でこの手と足を打たれ、まあ、ある程度こう紐で縛りますけども、十字に貼り付けられて、そして炎天下でそのまま血を流しながら死んでいく。でそういう非常に残酷な刑で、なんでそんなものを教会がシンボルにしているのか。それは聖書がその十字架の死によって、イエス・キリストというお方が、私たちが自分たちでどうしようもならない、どうにも解決できないさまざまな我々の弱さや矛盾や問題、聖書はそれを、まことの神様から離れて生きている私たちの罪の姿として描いてますけども、そのような私たちのどうしようもない人間性を全部引き受けて十字架の上で死んでくれた、かばってくれた。だから教会のシンボルは十字架なん。そして聖書は、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからです、キリストが私たちの弱さや愚かさやダメさを代わりに引き受けてかばってくださったように、互いにそのようにしなさいって言うんです。じゃあそれができるか。いや、それはなかなか難しいですね。私も夫を31年やってますけどね、なかなか難しいですよね。責めたくなりますよね。それから、相手のせいにしたくなりますよね。自分だけ楽をしたいですよね。それが正直ですよね。残念ながら私の中にはこのイエス様の愛は、結婚生活を続ければ続けるほど微塵もありませんなんて、こんなところで言って、今日これから婚約する人どうするんだよと思うわけですけども、でも心配ないんです。このイエス様がを私たちが救い主として信じるときに、このイエス様の愛が私たちの中に生まれて育っていくって聖書に書いてあるんです。新約聖書ローマ人の手紙の5章の5節ってところにこう書いてあるんですね。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちにはそんな人をかばうような愛がなくても、神の愛がこの私たちのどうしようもない問題を全部身代わりに引き受けて死んでくださった、あのキリストの愛が私たちの心に注がれているからですと書いてある。ですからどうぞ心配をしないで、これから結婚に向かってください。あなたの中にそのような愛が十分になくても心配あります。神様がその愛をあなたに注いでくださって、そして お互いにかばい合う、弱さや大変さを補う合う、違いを認め合うものにしてくれます。私英語でとっても大好きな言葉なんですね。大学生の時に、あるところで教えてもらった英語の言葉があって、これが大好きなんです。 Let's agree to disagree ってことなんです。 Let's agree to disagree ってことなんですね。 Let's で、さあそうしましょう。 Agree っていうのは認めましょう。で、 To disagree っていうのは認められないこと、つまりお互いに認められないことがあるっていうことを認め合いましょうと。これね、英語でとってもいい表現だと私は思ってます。どこまで自分ができてるか分からないですけど、こういきたいなと思ってます。 Let's agree to disagree。 お互いの弱さがある、お互いに違うことがある、お互いに問題がある、それをお互いに認めて受け入れ合いましょう。そして受け入れるだけじゃなくて、それをカバーしましょう。イエス・キリストを信じるときに、そのような愛が私たちの心に注がれるんだと聖書は言うんです。三つ目、もてなし合いです。9節、つぶやかないで互いに熱心にもてなし合いなさいと言います。つぶやかないで互いに熱心にもてなし合いなさいと言います。この実はもてなすって聖書が使っているこの言葉は、もともと新約聖書っていうのはギリシャ語っていう言葉で書かれたんですね。アルファ、ベータ、ガンマ、オメガ、ギリシャ語って言葉で書いたんです。で、もともとのこのもてなすっていう言葉は2つの言葉がくっついた言葉と言われています。一つは愛するっていう言葉と、もう一つは旅人っていう言葉がくっついた言葉がこのもてなすっていう言葉だと言われています。つまり旅人を愛するっていう言葉なんです。これはだから旅人を愛するとか旅人の世話をするっていう言葉なんですね。で、なんでそうかっていうと、当時のこう時代に置き換えてみるとですね、まあ今もそうですけど、旅人、私たちがどこか旅に行って、旅人っていうのはどうですか、強い立場にありますか。まあもちろんホテルでお金を払ったりですね、レストランでお金払ったりですね、お客様としては強い立場でしょう。でも、その例えば旅人として旅に行ったら、その土地ではよそ者ですよね。何も問題がなくてですよ、旅に何も問題がなくて順調に旅をしている限りは、そこではまあお客さんだから強い立場でしょう。お金払ってホテルに泊まったり、でお金払ってレストランでご飯食べたり、お金払ってお土産を買ったりですね、お金払ってタクシーに乗ったりですね、強い立場でしょう。だけど一旦ですよ、旅先で我々が例えば病気になったり、あるいは何かトラブルに巻き込まれたらどうでしょうか。自分の家や自分の地元土地に住んでいる時のように、私たちはそこで人間関係を持ってないです、ね、そしてそこで思うように動くことができないです。その土地の人の助けがなかったら、私たちは何もすることができない。今から二十何年か前に、家族でアメリカに行きました。一回ロサンゼルスに着いて、そして、まあ、実はその時シカゴの、うちの今ちょうどアメリカに帰ってますけど、リギア先生が卒業されたトリニティ、神学校というところでキリスト教教育の勉強をしようと思って、まあ、留学の調査で行ったんですね。で、ロサンゼルスに着いて、そして次の日にシカゴに飛んで、でシカゴから、60キロぐらい先 の、 そのトリニティの進学校に行って、まあ、学校といろんな打ち合わせをして、そしてまた、ロサンゼルスに戻ってきました。で、私を泊めてくださった日本人のクリスチャンの方が、先生、ロサンゼルス来たらディズニーランド行きませんか。分かりました、じゃあ行きましょう。ディズニーランド行ったんです。で、遊んでたんですね。で、遊んでる最中にですね、私にトラブルが起こったんです。行く前からですね、私左足だったか右足だったか忘れましたけど、親指の爪がですね、この肉にちょっとこう食い込んでたんですね。ちょっとこう巻き爪みたいな肉に食い込んでたんです。で、ちょっと痛みがあったんです。で、痛みがあったんですけど、その前も この松原湖のバイブルキャンプってとこあって、そこでいろいろこう忙しく奉仕をしてたんで、医者に行く暇がなくて、まあこれぐらいは大丈夫だろうと思って行っちゃったんです。で行っちゃってあちこち歩き回って、でディズニーランドで遊んでる最中についにブツッって言ってですね、靴下が血の海だらけになっちゃったんですね。で動けなくなっちゃった、痛くて。さあ旅人が今までは調子が良かったんですよ。ところが旅先で動けなくなっちゃった。私は歩くこともまともにできず、一緒に行ったこの方に、私の友達に肩を貸してもらって、やっとのことでこの車に乗って、楽しいはずのディズニーランドは半日で子供たちは帰らざるを得なくなって、その家に戻って、そしてこのその方がこの日系人のお医者さんを探してくださって、ロサンゼルスのダウンタウンにあるこの日本人の医者のところに連れてってくれて、まあ、海外の障害保険をかけたんで、このただでできたんですけども、まあ、そこでこの処置をしなければならないという、惨めな思いをしました。でこの、まあ、あんまり具体的に言いませんけども、いろいろやったもんですから歩けないんですね。で帰ってくるときにハワイで乗り換えて、そして成田に帰ってくるんですが、この一回飛行機から外に出なきゃいけない。でその時も車椅子に乗せられて外に出て、車椅子に乗ったまんま2時間ぐらいそのトランジットの時間待ってて、また車椅子で飛行機に乗せられて、で成田でもまた車椅子に乗せられて外まで行って、で外で教会の、方が待っててくださって、でその方に車に乗せてもらって教会まで帰ってたと。で本当にいろんな迷惑をかけた。でその時に、あ、旅人っていうのは調子がいい時は問題はないんだけど、旅先でなんかちょっとトラブルがあったり具合が悪くなった時には本当に助けが必要なんだ、助けてもらわないと生きていけない弱い存在なんだ、実は歩くこと一つすらまともにできない。アメリカのロサンゼルスに行って多少英語が喋れても、その医者見つけてそこで処置してもらうなんてことまでできない。やはり地元の人がいて助けてくれたからやっとそれができた。もてなし合うっていうのはそういう言葉だっていうんですね。旅人を愛する、お二人が結婚して長い夫婦としての旅が始まります。必ずしもいつも順調にいくとは限りません。体調を壊したり、あるいは仕事に失敗したり、いろんな人生の挫折を味わう時があります。まさしく旅人が弱い立場に置かれるように、この人生の旅人として弱い立場に置かれる時があります。その時にぜひこのもてなし合うということを覚えておいてください。どっちかに力があったら、どっちかのためにその力を尽くすということを忘れないでいてください。そしてそうやって助けられることを苦痛だと思わないでください。それから助けることを苦痛だと思わないでください。これからまあ婚約をして夫婦を目指していく中で、そういうお互いのプライドは捨てて、そして必要な時にはお互いに弱さを見せ合って、お互いに助けられること、そして助けること、それができる関係に、まあ、いっぺんになることはないと思いますけどね、だんだんだんだんなっていけたらと思います。4つ目、使い合うということです。使い合い、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいとあります。私たちは聖書を通して神様のことを知らなかったときは、単に私たちが持っている能力っていうのは、まあ自分で獲得したものだ、そしてそれは自分のために使うものだと思って生きてきました。しかしイエス・キリストを知って神の子供にされたときに、私たちが知ることは、その能力や力はもちろん自分のために使うことは悪いことではないんですが、それを他の人のために使うために私たちはその力が与えられているということです。特に夫婦、そして家族、 もちろん教会の仲間、自分の職場の仲間、さらにもっと広げて地域の人たち、まあオーバーに言うなら全世界に向かってって言うんですけども、でも私たちがいろんな能力を持っている、それぞれの家庭で育っていろんなことを身につけてきた、あるいはこれからいろんなことを身につけていく力っていうのは、単に自分をスキルアップしたり自分をレベルアップするだけのものではなくて、それを相手のために誰かのために使う力なんだ。そして実はその能力っていうのは、そうやって使うときに本当の意味で発揮されるんだ。ですからまずの婚約をされる二人にとっては、お二人の間でそれぞれ持っているいろんな能力をお互いに認め合って、そしてそれをお互いに発揮していく、まあ、これから具体的に、結婚式、そして新しい生活の準備をしていくためには、まあ、ある意味でその能力と体力をフル活用していかなきゃならないでしょう。でそんな中で、ぜひ互いにどんな良いものを持っているのか、どんな目を持っているのか、お互いにこう認めてですね、知りつつ、そしてそれを一緒に使っていく。そしてそのことは単に2人が幸せになるだけじゃなくて、2人の周りにいる人たちを幸せにしていくための使い合いだ、能力を使っていくことだということをぜひ知っていただければと思います。偉そうな話を散々しました。どうぞ実態が、私の実態がどういうことかっていうのは、どうぞ後ろの方にうちの家内がいますので、後で個人的に聞いてみてください。あんなこと言ってるけどねと言うかもしれません。でもぜひ覚えてほしいんです。先ほど言いました、私たちには自分の伴侶になる相手を愛する愛さえない、やっぱり自分が大切、自分が一番、自分勝手なものです。でもそんな私たちをこのイエス様が十字架の上で全部私たちのそのような問題を引き受けて死んでくださって復活してくださったイエス様が、そんな私たちをこの4つの愛、祈り愛、かばい愛、もてなし愛、使い愛を身につける人に育ててくださる、育ててくださるんだ。これは何歳になっても育てる。我が家は結婚32年目に入りましたけど、32年目にも育ててください。この中には50年を越したベテラン のご夫婦もいらっしゃいますけどね、50年を越しても育ててください。いつでも神様はそうやって私たちをあの4つの愛に育ててくださるということを、ぜひあの今日婚約をするお二人とともに私たちは知って歩みたいと思います。一言お祈りをして終わります。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。祈り合い、かばい合い、もてなし合い、使い合い、四つの愛を今日聖書から学びました。でも自分のことを見るとその愛のかけらもありません。自分勝手な、自分中心な私たちです。しかし聖霊によってイエス様が十字架で示してくださった神の愛が私たちのうちに注がれることを信じます。どうか今日婚約するお二人が、またここに集っている私たち一人一人が、この四つの愛に生きるものとなることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。